ルリンコと
ミックリンコの
シュールミミリンコ。
とろけてますか。
君はマッチョゲ？ミックミガです。
最近お寺巡りをしたいです。ルリです。
どうしてお寺巡りなんですかこれ。今春やんか。イメージからするとね、とりあえずこう秋口とかね、肌恋しい頃になんか一人女性がこのお寺行ってね、なんかお参りしてるとなんかこう風情があるなと思うんですけど、
春口ゴールデンウィークはだいたい私お寺参りをする。
いやもうゴールデンウィーク終わってるで。
もうそうそう、ほんでほら今年はどこも行ってなかったなと思い返してみると、お寺巡り行っときゃよかったなって今
そうなんや
思っちゃった。
でも時期的にはなんかそういう時期じゃないよね。まあ多分お寺巡りって感じじゃないと思いますけどね。
そうか、秋口じゃないもんな、
ね、やっぱり今はねルリらしいのは海水浴ね。
だ
今から海水浴行きました。
違う、金槌山です。
金槌な、
うん、
そう
ほんまに
マジで
無理
全然泳いだことないの。
泳いで泳がれへんかったから、うん、先生にいじめられた。
いじめられた。
こうもう何ボーンって
。そう、こうやって顔つけられて
頭
うらってそれで鞭でバシバシって、
うん、
いやいやそれはされてないと思うけど、
今は先生とかが、うん、ほら何優しい時代かもしれんけど、うん、私の時代は怖かった、
うん、怖かった、
うん、だってちょっと悪いことしたら、うん、サンドパンチです。
あほんまね、
サンドでパンチ、
サンドでパンチ、あの 砂浜でね、サンドでパンチね、もうなんか笑いコンビみたいな名前になりましたけどね。しまった、海水浴の話せんかったよかったな、ね、今日はゲストが来てくれてるからね、その話をしようと思ったのにね、
うん、
もうほとんどねこれで喋りすぎたらねゲストがなくなるんでね、
う
ん、
そうだね、
こんくらいでね、まとめて ね、ゲスト行きましょう。どんな人がゲストで来るの、
はい、今日はね、うん、なんと、うん、超常現象研究家の中津川さん。
お、春らしいですね。
名前もスバルさん、
ね、あ、なんかあの谷村新司みたいですね。
春っぽいでしょ。
春っぽいですね、
うん、
じゃ あのとりあえずスバルを歌いながらね、あ、うん、歌ったらでもあの
人さん
はいろいろありますからね。
あかんの
やろ。じゃあ心の中で歌いながら念じながら、
は
い、
分かりました。
この後ゲストをお迎えしたいと思います。
はい、
はい、それじゃあですね、うん、ルイとミックミヤカのシュール耳、
はい、
今日も
よろしくリンゴ。
とろけてますか。
マッチョ大好き、そんなあなたに送るこのシリーズ、ジ・マッチョメン。全部集めれば筋肉大百科に大変身。第1号はマッチョフィギュア付き、特別価格980円。お求めはお近くの書店で。日本筋肉出版から。
もうね、これでもかというぐらいね、
うん、
マッチョメン大推しですよ。はっきり言って
本当だ、ね、
推しまくりですよ、
うん、
大推薦。
きっとお便りも来るよ、
うん、来るかな、
うん、
ね、
待ってよね。
今日まだこの時点で来てないからね、なんとなく不安ですけどもね、
うん、
はい、そんな不安をですね、
はい、
もうバーッと払拭するべく今日はですね、
そうだ、
大スペシャルね、春の超常現象、
うん、超常現象
スペシャル
シリーズ、
シリーズ、シリーズ、ジ・マッチョメン、なんでやねん。なんでジ・マッチョメンやねん。素晴らしいゲストの方が来てくださいました、はい、じゃあ紹介してください。
超常現象研究家の中津川スバルさんです。
イエッ、どうもこんにちは。
こんにちは、
こんにちは。
どうもすいませんね、あのわざわざ来ていただきまして、
初、
ありがとうございます。
初ゲストなの、
うん、そう、この番組の初ゲストなんですよ、
ね、うん、
初にして終わってしまうかもわからない、
そんなことないよ、そういう噂もあると思う、そんなことないよ、
う
ん、
もうね、あの、うん、2ヶ月ぐらい前からずっと中津川さんのことをね、
そうそうそうそう、
あのゲストでゲストで
ずっと、うん、めっちゃ面白い人いるからって言ってね、うん、中津川さんをプッシュしてたのね、
プッシュプッシュでね、マッチョ前の前に中津川さんっていうね、
そうそうそうそうそう、
うん、ね、でどういう人なんですかこの方、
ね、
うん、皆さんリスナーの方にちょっと紹介してもらって、
あの中津川さんはね、うん、まあなんと言いますか、
うん、
UFO を見れるみたいな、
UFO 見れる、うん、焼きそばじゃないよね、もちろんね、
焼きそばじゃなく、うんうん、なんかしかも宇宙人と出会ったことがあるみたいな、
ほう
そんなん普通ないやろ、
ないよね、まあ、俺はあのいつも宇宙人のようなルリとこうやって喋らされてるということだよね。
でも一応人間やん。
あ、人間なん？
人間よ、うん、それが中津川さんはリアル宇宙人
と、リアル宇宙人
でリアル UFO を見てるってことですね。
そうですね。
ね、なんとなくちゃんとね、説明できたよね。それでいいんですか。
まあそんなところでしょうね。ね、もうちょっと突飛な紹介の仕方もありますけど、
ね。まともすぎたね。
ちょっとだって
このなんか三つ編み宇宙人みたいな。宇宙人ってこんな三つ編みしてますよね。やのいるみたいな前ね。
してますしてます、ね。ヨーロッパでよく言われる、そうそうそう、ね、プレアデス星人なんか、
そ
んな
プレアデス星
人なんですよ。
三つ編み系や。
え、最近バトリョーシカに似てるって言われた。
いや別にそれまあそれも一応人形やからまあそんなもんですよ。もしかしたらあれロシアに落ちたね、
そうそうそう、
宇宙人の
ルリさんの中にもう一人ルリさんがいる。
あおもろい。
ルリ空洞説で中にルリがいっぱいいる。
パカパカ、
うん、そうそうそう、まあそういう UFO とか、うん、ね、アカシックレコードリーディングとかね、う
ん、でね、私が初めて中津川さんを見たのは、うん、妙な被り物をかぶったビートたけしのテレビタックル、
うん、
年末スペシャル、うん、UFO 宇宙スペシャルみたいなね、
うん、
そういうのでうん、見たの、見ちゃったの。
じゃあもしかしたらこれ聞いてくれてる人も、うん、結構中津川さんのこと知ってる人がね、
知ってるか
も、いるんじゃないですか。
ほら年末に変なやるやん、うん、
変な
って、
だっても変な、ほら宇宙がどうのとか喧嘩とか、ほら
喧嘩
喧嘩してるよね、なんか
討論ね、
討論討論討論、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、トークバトルね、
トークバトル、それで、かぶりもんして出てたの。
あ、なるほどね、じゃあ結構見た人がいるかもわかりません。
いるよ、
ちょっと残念ながら俺ね、その時ね、うん、大好きなんですけど、
あのトークバトルね、
年末結構ね忙しくて、
うん、私はね、うん、結構旅行行った先でね、うん、見ちゃった、
旅行行った先でね、
うんうん、
でもそこで忘れなかったというのはね、君らしくないよね、う
ん、いや忘れへんよ、あの格好は、
あの格好は、あの格好忘れるんじゃなくて見ることやないか。
うん、いや、はい、中津川さんのあの不思議な過去はね、
うんうんうん、
絶対忘れない。
そうですか、うん、はい、じゃあちょっとね、その変なのね、うん、話もね、うん、
変な話で、変なさ宇宙人とか、うん、UFO とかと、
いや別に変な話してもらうためんじゃないねんから
そう
からUFO の話をまあ聞きましょう。
UFO、
う
ん、変わった UFO の話をちょっと聞きたい、
ね、最近これUFO とかって結構昔なんか呼ぶ人とかいたじゃないですか、
いましたね、番組とかね、そういう人たちのことをコンタクティーと呼ぶんですけど、まあ、そういう方々を、まあ、テレビで呼ん で、
うん、
で特集を組んで、いろんな、ね、動画とか発表してましたけれど、
してた、見たことある。
でも結構まあ、偽物結構最近多くて、それでそうそうそう、バトルをするんですよ、
うんうん、
それは嘘だっていうところから始まるんですけどね。
でもこれ本物のやっぱり人たちもいるんですか、こうやってちゃんと呼べる人っていうか。
そうですね、うん、去年なんかもうオバマさん大統領に就任する直前に、うん、まあ、就任式を、まあ、あるところで行ったんですけれど、
うん、
彼がその演説をしている横をUFO が通り過ぎていくっていう画像があったんですよ、動画として。それはかなり今年入ってすごく、珍しかったかなっていうのがありますね、
うん、結構なんかね、そうやって大統領とか演説するとことか、割とこう政府のね要人がなんかこう出たりとかするとこに現れるとかで昔から言われてますよね、
なんかね1946年あたりにね、米軍がそのアメリカが政府がね、密約を結んだんじゃないかっていうふうに言われてんですよ。
いちいち横切れって
まあね、宇宙人となんか変な秘密協定を結んで、好き勝手やっていいから俺らにその科学技術をくださいみたいな。
あ、
うん、
それって YouTube で見れるの？
見れるかもね。
検索したら、
うん、
そうなんだ、見てみたいね、
うん、実際、うん、なんか宇宙人のなんかこう死体があるとかってのあるじゃないですか。
ありますね、
うん、あれどうなんですかね、
あれも半々じゃないですかね、半分嘘で半分秘密がね、真実が含まれてる、真実を隠すには森の中、まあ、よく木の葉を隠すには森の中で、で全部が嘘ではないと思うんですよ、ちょっと本当があるんだけど他全部嘘にしてしまうと、全部嘘に見えちゃ う
膨らましてるってこと、お話を
なんとなくちょっとは出せるけど、でもなんかこうそれはなんか違うことでオブラート包んでるような感じで、
そうですね、
でもみんなはそうなのかと思ってるけど、核になるともっとなんかこう辛いものが入ってるぞみたいな、
はいはいはいはい、
ね、そんな感じですかね。
だから全くの嘘とも言い切れないんですよ、
なるほどね、
何にこう例えば映画とかで、そういう SF 系のものがあって、そこにちょっとずつなんかこう真相が含まれてるなんていうようなことを言う人もいる。
だから今後、 大きな宇宙船がね、あの地球にやってきてドーンとやってきた時にみんなが驚かないように今のうちにあのハリウッドを使っていろんな映画でまああの教育してるんじゃないかっていう人もいますよね。
中津川さんは本当のものを見たことあるの？
ありますね。あのオーストラリアのメルボルンの郊外で、うん、あの UFO 見に行こうってみんなで地元 の、うん、あの UFO 研究団体の人たちと誘って、うんうん、
あオーストラリアの地元の、
そうですね、はいはいはい、あの、うん、まあ、ピクニックがてら夜中車で飛ばして、うん、双眼鏡であの眺めたんですけど、やっぱり、うんうんうん、突然光がボッて現れて横にスーッと移動してパッと消えるんですよ、うん、で、あ消えた消えたってみんなで騒いでたらまた同じところでパッと、ついて、それがずっと横に来てパッと消えたんですよ、うん、で消えた消えたって騒いでて、うん、真上を見たらでっかい UFO が真上に来てて
そんな
みんなで逃げ帰ったっていう思い出がありますけどね。
でっかいの、はい、お月さんより？
あ、そうですね。
見たいね、ミックさん。
君ね、一遍ぐらい多分さらわれてると思うよ。
いやー、さ
らわれてないよ。なんかね、変なもの埋められてるよ多分。
ほんま、うん、頭ん中、うん、
たまに通じないっていうか、ずっと通じないから。
そうそう、たまにね、ある。
たまにね、インプラントがね入ってるかもしれない。
何、インプラントで歯ちゃうの？
まあ、確かにそれもね、角をつけたりとかいろいろあるけど、うんうん、改造する人はいるけどね、体はね。まあそれもあるけど、なんかこう埋められてんの、チップは。
あ、ほんと、 うん、それもインプラントっていうの？歯じゃなくて、
多分あのかぼちゃチップかバナナチップが入ってると思う。
ほんまいや、どうしよう。
だからね、時々触る、うん、あのさらわれた人なんかね、くしゃみをすることがあるんですよ。バーってあのくしゃみをすると、うん、そのティッシュの中に、うん、その鼻水と一緒に金属製品がポロッと出てきたりすることがあるんですよ。
もしかしたらルイもクシャーンってやったらなんかあのチデジのあのこのテレビがドコーン出てくるじゃん。
チデジはないけど、
じゃあこんくらいのちっちゃいチデジのテレビが出てきたらどうする？なんか 0.00002 型ぐらいの
つけて、とりあえずつけてみる。
とりあえずつけてみる。テレビこれスイッチもむちゃくちゃちっちゃいよこれ。
ピンセットで、
そうそうそう、ピンセットで無理か分からない、ミクロや
ほんま。
ナノナノ。
え、でもそんなん出てきて、うん、ちょっとおまじないしたら大きいなったらね、うん、血で治療払う。
大きくするとあくびちゃんあくびちゃんみたいになんかチンプイプイ系ですか？
そうそうそう、なるほどね。ねえ、う
ん、なんか話が変な方言ってしまったよね。
いや、うん、
でもなるほどね。でも宇宙人は見たことはない？
ありますね。
あります。どこ出るんですか？
それは私が、春先にちょっとメルボルンで学生だった頃に、夜中なんか変だなと思って、目を開けたら、ベッドの脇に3人背の高い宇宙人が真っ暗の中にいたんですよ、で目が真っ赤に光ってて、うわなんだこいつらと思って、起きよう、逃げようと思ったら体が動かないんですよ、金縛りで。で、私の右側の方は壁だったんで、ドアに向かって逃げようとしたんですけど逃げられなくて、そのままこう気を失うんですね、一度。で、失う寸前に、一番近くにいた宇宙人のような顔をした顔、宇宙人が自分の顔にぬーっと近づいてきて、うわうわうわ近づいてきたみたいな感じ でそれで気を失って、で次に目覚めた時に、あこれは逃げなきゃと思ったんだけど、また金縛りがあって、右側、さっき言ったように壁なんですけど、壁の中から宇宙人の顔だけがぬわーっと出てきて、でずっと僕になんか話しかけてるんですよ。
あ、なんか聞いたことないような言葉で。
そうそうそう、なんかテレパシーみたいな、頭の中にどんどんどんどん映画流れてくるみたいな感じで、でその後気を失って、で次に目覚めた時に、あ起きなきゃ逃げなきゃと思って、その時は逃げれたんですよ。でドアに手を置いて、ドアノブを開けようとしたら、なんかザラザラザラっていう音がして、なんかものすごい気色悪い音がしたんで、真上をバッと見たら、びっしりなんかね、クモとカニが合体したような生物がびっしりいて、
カニが、
そう、それがうわーとか落ちてきて、一匹ねこの首の後ろに入ってきて、でそこでドアを開けたところで夢から覚めるんですよ。
それ夢の中じゃなく、
そう、夢の中のまた夢っていう。
それは出会ったことになるので
、それは明け方ね、一緒に住んでた人に、そういうことあったんだよって言って、そしたら、確かに怖いね、でもそれは悪夢だよって言われて、あそうなんだ、これは悪夢なんだと思って、ただ夜中の3時くらいから朝まで全然寝れませんでしたね。もう電灯全部つけて、じっと壁で 座ってましたけど。
電灯つけててもうバーってくんの、
うん、まあ明るくしたらまあそういうことはなかったんですけど、うんうんうん、それから 2,3 日経って、うんうん、まあオーストラリアでは結構空が広いんで、うん、セスナ機飛ばして雲でアルファベット書くことがあるんですよ、はいはいはい、例えば宣伝をしたり、うん、ハートマークに矢を入れたりっていう、うんうん、でそれが結構珍しかったんで、うん、あこれはカメラ撮っとこなきゃと思って、うん、連続で3枚くらい撮ったんですよね、うん、でそこに字が T っていう字が書いてあって、うん、最後に T の一番長いところを引き終わったセスナ機の横に、うん、その10倍くらいの母船が浮いてるんですよ、うん、写真の中にあったんですけど、ものすごいでっかい円盤が3枚のうちの1枚だけに映り込んでて、これはもしかしたらスクープじゃないかと思って、うん、地元 その UFO 研究団体に、うんまあ、送ったんですけど、うん、結構なんか梨のつぶてっていう感じでレスポンスが全然なくて、う
ん、みんなだからね、うん、グルになって黙ってるんですよ。
そうそうそうそう
、う
ん、なんでなんで
言わんようにしないと。
そういう UFO 反対研究家みたいな。
いや UFO 反対じゃなくて UFO を分かったら困る人だが。
そんな人いるの。
いやだからそうやっていろいろ技術をもらってたりとかすると、う
ん、
手を回してほら、とりあえずあんまりでっかいことにしないようにしようという。いや、お金をもらう、お金をもらわれへんやん、そんな石の金とかって、はいどうぞとかってドテチンって感じやん、それ。
ヒゲモグラ。
まあそれ言わんでいいです、別に。マンゴーマンモーやろ。もうさっきの話からずっと続いてるやないか。皆さん気にしないでください。ああそうか。まあね、とりあえずでももしかしたらそういう風なね、うん、陰謀が渦巻いてる可能性も、ね、
そうですね。だから、うん、似たようなそういう誘拐事件とかって結構あるんですよ、うん、だからそのたんびにその、うん、証拠隠滅かなんか知らないんですけど、うん、そういう写真とかね、うん、撮ってたビデオがなくなるんですよ、いつの間にか。
それもなくなっちゃったってこと。
僕はそれは持ち帰りましたけどね。
そっか
すぐにもうインターネットに流しちゃったので問題なかったんですけど、うんうんうん、
だから持ってたら、うん、結構命が危ないかも。
一件あったんですよ、実はその、うんうん、日本であったそう超常現象番組を、うん、オーストラリアに送ってくださいって頼んだことがあって、はいはいはい、ちょうどそれには、うん、超能力者とか預言者が出てる番組だったんですけど、うん、こっちで見たいんでって言って友人に送ってもらったんですけど、うん、ビデオテープ VHS なんですよ、その当時、うん、でそれを見ようとしたら途中まで 見れてたんですけど、途中からプツッと画面が現れなくなったんですよ、うん、あれもしかしてビデオに絡んじゃったのかなと思って、うん、買ったばっかりのビデオだったので、うん、それはありえないだろうって思って開けて、うん、でビデオ取り出して、うん、でよく見たら、うん、テープとテープの端っこが綺麗にすっぱり切れてるんですよ、うん、ナイフで切ったように、うん、しかも見れるっていうことはそこを切ったテープを綺麗に巻き戻しているっていうことが考えられるので、ちょっと怖い、背筋が寒くなるようなことがありましたね。
ほらほら、そういうのあんねんって。
そうか、
ね、だからもしかしたら、うん、この今俺は喋ってんのもここはパッと空洞になってるかも。
なんで空洞なの。
スパッと切られてそこだけ。
あ、うん、そっか、今
おかしいって、ファイルどうしたのって。
うん、うん、MP3 やで。
MP3 スパッてこう
切れるかそれは。
うん、つままれてるかもわからない。
ほんま、
うん、もしかしたらなんかルリのマンゴーのとこでマンゴーマンゴーマンゴーマンゴーずっとマンゴーマンゴーって言ってるかもわからないね。
あ、そっか、うん、
それやったらまたおかしいけどね、
うんうんうん、それは面白いけど。
そうそうそう、
でも怖いこともあるんだね、そういう風に、う
ん、じゃあやっぱり中津川さん的には絶対にこう UFO もいて、うん、宇宙人も当然いるという、は
い、いると思いますね。まあ、うんうん、全くいないっていうのもちょっと難なんで、うん、まあ私の友人が以前その密教をやっているお寺の人たちに、
うん、
聞いたんですよ、うん、密教のお寺の人に、うん、住職さんに。
まだ今自分タギ打たれに行って話しようと思ってやろう、やめてねえから。
やめとく、やめとく、やめとく。
そしたらね、UFO はっていうか宇宙人はこの世界にいるんですかって聞いたら、うん、住職はいないわけないだろうって言われたそうですよ。
密教の人が、
そうだから君もタギ打たれてそういうことをね、ちょっと悟りなさいよ。
でも竹打たれてさ、僕さ、うん、人死んじゃった。
いやだからもうそまたその違う
な。でもあれは打たれてなかった。打たれに行こうとして道外して、そうそう、
行こうとしてちょっと大変なとこ入っていってでしょ、うん、ね、うん、なんか話がまた
切なかった。
切なかったね、うん、切なかげろう。でもじゃあ聞きますかね。 あ、その日じゃないですね。今日は違うの。違う曲ですか。
今日は違う曲。
あ、そうですか。うん、うん、なるほど。じゃあ多分いるよ、うん。俺もそう思ってるけど。
でも私は逆に見たことがないから、うん、なんかお化けは見たことあんねんけど、うん、ねえ。
多分ね、だからね、あの距離が結構あると思うんですよね。やっぱりね、地球との間が、うん、で簡単にはまあ来れないっていうのもあるし、ねうんうん、まあ、望まれてもないかもわからないし、もしかしたらそのいろいろな密約があるかもわからないから、簡単には来れないわけ、うん、こっちから絶対行けないわけでしょ。まあ距離的にもあって次元が違うかもわからないから、
宇宙へ、
宇宙っていうかそこいるとこまでは、うんうん、だからここからアクセス可能っていう、一方的なアクセス可能なんだけど、うんうん、でもそれはそっちは行かないけど、まあ、こんだけのでかい宇宙というシステムの中では、うん、実はそれはだから当然のごとくその辺りにあれば、うん、そのお互いそんな干渉が、極端な干渉がしないで済むというか、どっちかだからね、好戦的だとやっぱり戦争になってしまったりとか、うん、だから戦争というのでもあれですよね、もし戦争するんだったらそんだけの文化持ってると、武器持ってると、一発でなんか地球なんか粉々になるようなあれを投げると思うんですよね、実際やる気があれば、
まあ、まあやる気があれば、ね、まあ、まあ一瞬で、うん、そうそう、なくなっちゃうような。
でも戦争っていう言葉を知らないかも、
いや、そうかもわからないな。だからルリみたいにいろんな言葉を知らないかもわからない、
う
ん、
そうだよ、
そういうのが辞書にないかもわからない、
戦争っていう行為がないか
も、ルリは辞書も持ってないし、辞書を持ってても忘れて持ってくんの、
こないだ広辞苑、
広辞苑持ってただけやろ。こう一応手の上に乗っけてただけやん、
乗っけて、
乗っけて写真撮った
そうか。
でも今日このスタジオにはないじゃないですか。ね、第二スタジオには、
うん、まあでも僕らは戦争知らない世代ですからね、
うん、大人もうそこまでそこまでですよ。あ、危ない危ない、ごっつ歌いそうになったわね、何小節かね、
ね、そうだね、そっか、そうそうそう、うん、
だからもうそういう文化も価値観もなくなった人たちかもしれないですよね、う
んうん、あ、もうね、それは無意味なのか分かってしまって、だから人間が今割と ね、
う
ん、
そうですね、そ
のごっつ戦争ばっかりしてた時代から、うん、徐々にこう、あの第二次世界大戦が終わってから、うん、今日冷戦があったりとか、一部ではこう揉めてるけども、うん、もうなんかそんなのめんどくさいやんみたいな話になって、うん、だんだんとこれなくなってきて、
だからその辺境の太陽系みたいなとこに来て、うん、まだ戦争やってるやつがいるぞって、うん、来てんのかもしれませんよね、うん、観察に、
観光かもわからないね、
あ、
ツアー、ツアー、
観光、うん、あ、なるほどね、うんうんうん、じゃあどうしよう、私も宇宙人さんに喜んでもらうようにね。
どんなふうやねん、
なんかしな、
うん、じゃあ、 あのとりあえずそんなね、宇宙人に喜んでもらえるかどうか分かりませんけども、うん、ルリの曲でも一曲聴いてください、
はい、はい、万華鏡地獄です。
どうぞ。シュール耳は、
はい、
春の超常現象スペシャル、
そうだよ
そうだよってね、うん、さっき特集とかね揉めてましたけどね、二人でね、うん、どっちでもええやんけ、
スペシャルでええわ、
はい、ゲストにですね、うん、中塚すばるさんを
お
招きしまして、はい、さっきはですね UFO のね、本当に宇宙人はいるのか、うん、本当に UFO はいるのかっていうね、うん、話をですねちょっとさせていただいたんですけど、
させていただいて、
はい、ちょっと後半はですね、うん、まあ、あのもう一つあのお得意なところで
スピリチュアル現象みたいなね、
アカシックレコードリーディングっていうかね、アカシックレコード、
はい、
はい、これ結構ね皆さん聞いたことあると思うんですけど、もしあの、聞いてないわっていう人
そうですね、
そうね、私も知らない、
あのアカシックレコードっていうのは、まあ宇宙、まあ地球が始まった頃から地球が、まあ終わるところまで、まあ宇宙すべてが、まあ、あの一つの図書館に収まってるようなイメージの場所なんですけど、そういった場所をアカシックレコードって言って、まあ、エドガー・ケイシーとかね、有名な人だ、あの、そういうところから情報を取り出して、まあ、あのいろんなのに役立ってたとかね、あとはずっと未来を見たり過去を見たりっていうことで、私もアカシックレコードあの養成講座っていうことで、あの個人セッションっていう形で、リーディングをしてあげたり、そのアカシックレコードを見るための、あの技術を教えたりしてますね、
なんか私レコードっていうからさ、
君の万華鏡地獄のような
あのレコードと思った、
ビニールの
あの何
レコード会社のレコードでしょ
そうそうそうそう、でも違うんだね、
違うんですよ、
宇宙とかの
そう記録っていう意味でね、
その意味だと一緒よね、あのそのレコードの音楽のね、
そうそうそう、あの元の記録と、まあそういう風なあの全部のね、この宇宙というか地球のそのね全体の記録がこう残っているっていうか、残っているという、まあそういう方じゃないけども、
残っていく、
残った置いてあ
まあ収められているというそういう場所があって、
図書館やし、
そこから、まあ、そこに入ってアクセスして、その本を読むと、まあ、未来でも過去でも読める、そういう場所があるんですよ、
へえ、
あるんですよ、だからルリが売れるか売れないかとか、
私にもあるの、
あるある、
例えばあのルリさんのところを読みに行くと、こう、
分かるの
2年後3年後が分かるんですよ、
それは中津川さんが分かるの、は
い、そうですね、個人リーディングをした時に、読みに行きます、
読みにその人のとこに、すごいね、
読みに行って、君はもう読みに行ってたよっていうね、
それはあれじゃない、バビル二世
あのこっちゃんも全然それなんやねそれ、アカシックレコード図書館がバビルの塔、バビルの塔みたいな感じになる、
じゃあバビル二世の、あの相手方戦う人が読みっていう、
ああなるほどね、あそういうことか
ね、
そう
ほらほら知ってるや
ん、いやそんなこと今言ってるんじゃないやん2対1かよえっていやそういうことじゃなくて、
でもあれでしょ、高野山とか行ったらアカシックレコードに出会えるの、
そうですね、まあ、結構歴史の深いところだったら、まあ、そういったものがあるし、アカシックレコードってもともと日本語に来た時には荒屋敷っていうことで、サンスクリットから発祥したものなんですよ、ですからインドにある、例えばアーユルベーダとかリグベーダっていう、ベーダっていうのは書店っていう意味で、書物を巻物にして置いておいたんですけど、何万年も前の人がアカシックレコードを読んで未来のことをこうずっと書いたものがベーダと呼ばれるものなんですよ、だから医学大辞典に神話大辞典に数学大辞典にいっぱいあるんですけど、
ルリ大辞典がある
ね、ベーダ、
ルリ大辞典にはならへんかな、ルリノート
でもね、それはそれでね、歌のタイトルになりそうですよね、
ルリノート、あ、しまった、売れたら金くれ
いいよ、ちょっと
ちょっと今リーディングして、あのルリノート売れるかどうか見てくださいこっちなんかあのお手軽な感じですけど、
そんな怖いよ、
今リーディングするとね、ルリノートはね、最初の3ヶ月間がね、結構厳しい、
あれもう読んだんですか、
今読みました、
今読んでしまった、
3ヶ月以降
は3ヶ月後にある行動を起こすことによって、いきなりメジャーに、
これすごいやん
私にメジャーは合うの
私のメジャー大丈夫やろ、こうやって測って1メートル60ぐらいやろ
1メーター
59.5 でもないやんそれネタかそれ面白くないで別に、
ネタじゃない、
あそうほんま 59.5 やったんや、
でミックさんのリ
なんか言わないと見れないんじゃないですか、違うんですか、
いや何でも見れますけど、
じゃあパッと、今の時点で
パッと見はどうですか、
パッと見は
どうでしょう、
いやあのカテゴリーがいろいろあるんですけど、家族とか、未来とか過去とか、あとは自分のやってる仕事とか、
なんかじゃあ自分のやってる仕事とかどうですかね、
うん、ですね、
あの早い早いよ、めっちゃ早いめっちゃ早いよ、ごっつや、
ですね、
じゃあ未来の話いきましょう、うん、あの2010年の5月29日に
ちょっと待って、
書いてこないと、
2010年の5月29日ですか、
29日
死ぬとか言わないでくださいね、
来年やな、う
ん、あるもの発表するんですよ、
あるもの発表する、はい、
あの多分あの楽曲付きのものを何か発表されるんだと思いますけれど、それがあのネットでかなりね、フィーチャーされるものなので、それは2010年 の、うん、あの1月から準備をしておくように、
1月から準備を、
はい、
分かりました。いやなんかね、
すごい
マジでね、うん、あのこの前そうやってネットとかで今これ楽曲とかね、うん、流すのあるじゃないですか、はい、でまあ割とそういうので受けやすい、うん、まあちょっと狙うのもちょっといやらしいですけど、
そうですね、
まあでもあの受けやすいようなジャンルとかいろいろあるじゃないですか、うん、でそういうねちょっと話を、まあ、セミナーとかで聞きに行ってて、ええ、あなるほどなとかって、でまあいくつかね思いつくことがあったんですよ、パッと。
あら、
それをやるとネットでねもうなんかバーッと流れたらね、もうなんかもうスウェーデンからなや、うん、あのフランスからね、うん、アメリカから行ってね、もうあのこんな偽物の金髪なんてもうあっち行けって感じの本物の金髪がバーッとね、うん、来るんちゃうかなっていうことを考えてたんでね、わかりました、じゃあ
来年の1月。金髪好きなの？
いや別にそういうことじゃない金髪好きなのってそういうことじゃないですよ、この万華鏡時刻目、うん、そういうわけじゃないんですけどね、いやまさにちょっと今の良かったですね、
うん、あそう、
ありがとうございます、
はい、
でもめっちゃ早くてびっくりしたね、
早かったね、わずかね、うん、2秒、2秒もなかったよね、
1秒もなかったよ、
ね、君の、うん、あの159.5センチの 0.5 センチぐらいだったね、
うん、早かった、うん、それでね、うん、
あれですね、金髪に対して来年はひげを生やしておくとブームになります、
うんうん、あそうですか、
え、
金髪とひげっていう、じゃあタイトルの曲作ろうぜ、
あ
ひげと金髪でもいいよ、
いい、
うん、まあ黒ひげでも赤ひげでも何でもいいんですけど、
ひげと金髪、
はいはい、う
ん、あら
ひげと金髪、
わかりました、
ひげと金髪とルリノート、
うん、ね、ルリノート3ヶ月後だからね、
うん、5月29日ですよ、
うん、ね、覚えといてちゃんと、
俺が覚えとくんかよ
そらずだってね、うん、自分のことよ、
いや3ヶ月後っていうのは出してから3ヶ月後ですよね、
そうですね、う
ん、出してから3ヶ月は、うん、あの辛い思いですね君は、
うん、でもまあそういうとこもほら、うん、あってよしよ、
あってよしよ、うん、あなかなか男気のあるとこを見せました、
私結構男気なの、う
ん、本当はヤクザなんです
でも3ヶ月間って準備期間に使えますから、そこでこういうラジオで自分の作品をどんどんどんどんフィーチャーしていけば、
フューチャー、
ね、
フューチャーするわ、
フューチャーしてください、
フューチャー、フューチャ
ー、フューチャーにフィーチャーしてください、
フィーチャー、
はい、ありがとうございました、
で中津川さん雑誌をね5月から出されるんですよね、はい、
もう3月から出してますけど、まあ、アネモネっていう雑誌、うん、まあ、女性誌なんですけれど、うん、スピリチュアル、系のものを扱っていて、うん、まあ、あの、うん、心と体を元気にするスピリチュアルマガジンということで、うん、アネモネっていう雑誌の編集をやってます、
うん、
でその中で、まあ、私もあのアセンションフォーラムとか、うん、アカシックレコードリーディングっていうことで、うん、まあ、あの5月にもあの、うん、養成講座やるんですけど、6月の6日かな、うん、土曜日に講演会を行います、
う
ん、まあ、
はい、
講演会でも、まあ、アセンションつながりなんですけど、
うん、
あのまあ、2012年以降の世界はどうなるんだみたいな、ちょっと超常現象とスピリチュアル両方かぶったような、うん、あの話をしようかなと思ってますし、
ね、
6月の中旬あたりは、うん、まあ、アネモネの、まあ、その場所を借りて、うん、あのアカシックレコードリーダーの養成講座っていうのもまたあの、うん、再開しますし、
うんうんうん、はい、そういうなんか講演情報とかどこでこう、ね、チェックしたらいいんでしょうね、
そうですね、うん、あのまあ、ポータルサイトで、うん、アネモネ .net っていうところがあるんですよ、
うんうんうんうん、
そこに行けば大体あのそういった、うん、あのお話、まあ、講演とか予定とかが書いてありますんで、
うんうんうん、
そういうところを見られるといいと思います、
あなるほど、ね、うん、またルリもねとりあえずブログで、
うん、この、ね、なんかね、
番組のブログでね、
これねあれだよ、すごい読みやすそうよ、
あ女性、割と女性向けかなっていうね、
だからもしかしたら、うん、あの CD を出された時に、うん、ちょっとスピリチュアル系をかじっとけば、
うん、
雑誌と CD で両方媒体でバーター広告出せますから、うんうん、そしたら
営業が入っていい感じなんです
よ、面白いね、うん、なんか違うの、
そしたらね私インタビューしに行きます、取材に、
ね、なんかほら私の大好きな滝も載ってるし、
うん、
そうね、
うん、滝に打たれにね、また海外に行くかみたいなね、
うん、なんかすごいいい景色のとこも載ってるし、うんうんうん、これはいいですね、はい、
うん、ぜひ皆さんもですね、
あの空洞とか書いてある、
空洞とか書いてある、ね、それだけ言うともわからへんやん、それじゃ君の頭の中と同じじゃないかみたいな、
そうそう、うん、今そっちにつなげたかったの、
あ、そうですか、
うん、ありがとうミックさん、
また話が終わらへんやないか、ね、ぜひ皆さんもですね、それで、うん、あのチェックしてもらいたいと、はい、また、うちのね番組のブログの中からも、
うん、そうだね、じゃあちょっとリンクさせておきます、はいはい、
でもね今日は本当にねいい話がいっぱい聞いて、
うん、ねえ、楽しかったね、
うん、でも自分でなんかそうやって呼んでしまうと自分のあれで不安になったりしないんですかね、
そうですね、私はうん、まあ、情報をダウンロードするだけではなくてアップロードもできるんですよ、うん、要は、都合のいいように書き換えていくというふうに、
できちゃうの、
ただしそれをやるとかなり自分の周囲の、環境が変わっちゃうので、よく慎重に見ながらやらないと、
あ、なんかこう将棋やってるみたいにどの駒を動かしたらみたいな、ある程度考えないといけない、
目の前にカップルいたんだけど次の日に別れちゃうみたいな、そういうことが起きかねないので、
そうそう、俺もなんかそのなんかニュースで見たようなことがね、うん、結構こうやと思ってたら、うん、なんかそれから3ヶ月ぐらい経ってから、うん、違うことになってることがあるのよ、それは多分ね近くにこういう人がいて書き換えてるからその事実が ね、でもそのことを人に聞いても、うん、その人とその話をして、うん、こうやったよねって話をするやん、うん、でニュースちっちゃく載ってるニュースなんですけど、うん、それからね3ヶ月ぐらいしてその事実がなんかなくなってるんですよ、それでそのことを言うと、うん、いやそのこと話してないよって言われる、
そう、似たようなことがあってですね、そんなんない、私も家にいたことがあって、家にいたのに前の、うん、その週末にね、うんうん、週末に友人から電話がかかってきて、うん、昨日渋谷で会って楽しかったね、うん、食事美味しかったよって言ったんですけど、うん、あれ昨日渋谷行ってないんだけど、うん、誰と会ったのっていう話があって、
本当に
書き換えですよ、書き換え効果が、
ないないそんなこと、うん、あるの、
あるある、
だ
からね、2対1で、そうそう、絶対あるよ、
だからそう最初はドッペルゲンガーかなと思ってたんだけど、うん、もしかしてこれパラレルワールドかもしれない、
うんうん、
パラレルワールド、
そういうところ行き来してて、うん、決定的なところまではいかないんだけど、うんうん、若干なんか自分の中でどうでもいいようなネタがどんどんどんどんこう変わっていくっていう、うん、だからそれは誰か計算してやってるのに気づいてるんです本当は、うん、
だからそういうね、うん、なんか時間とか空間を操ってる神様がいるのかもしれないですよね、そういう人に見入られると、
う
ん、結構ラッキーかもしれません、
そうそうそう、3ヶ月待つのが、ね、うん、5ヶ月待つだけでいいかも分からへんや、
長くな
った、計算できてよかったまだ大丈夫、
うん、
まだボケてない、大丈夫、ということでまたねぜひぜひね、また、うん、ゲストでも来てもらって、ね、こんぐらいのね、うん、30分ちょっとぐらいじゃね、
うん、
聞き足りないことがいっぱいありますよね、
いっぱいあるね、本当に、
まだもうなんてこの番組やめてね、うん、中澤さんの番組にして俺と中澤さんでやる、
何それ
無理、外でなんか Q だけやっとけ、 Q、あ、曲だけかけたるわ、
いやいや喋りたい
喋りたいの、うん、じゃあそこで喋っとけよ、マイクとお子様マイクかなんか持ってえ、
ブツブツ
ブツブツブツブツブツ、
まあ私もネットラジオやってますし、
そうそう、中津川さんもやっとんの、
うん、あ、そうなんや、
やってますし、うん、まあ私の友人もうん、アニオタ保守本流っていうラジオやってますんで、そこではもうアニメの話しかしないっていう、批評だけしかしないっていうラジオやってますけどね、
なるほど、
う
ん、じゃあまたそっちもね、好きな人はね、うん、ぜひ聞いてもらいたいと思います、
うん、そうだね、
はい、
う
ん、今日はなんかいろいろね勉強になって、もう来年以降はね、うん、俺もブレイクして、もうルリ誰、うん、っていうような感じにね、
3ヶ月以降
3ヶ月以降、じゃあそれは3ヶ月君やないか俺はだから来年の5月、
あ、そっかそっか、来年の5月ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
頑張ってみっく
り、うん、ありがとう ね、もう今だけやからね、サインしたきょかどっかにね、
うん、はい、
じゃあ君のこうティッシュのとこにみっくりってティッシュの箱に今サインしましたからね、はい、これ大事に持って帰ってください、
ありがとう、
はい、もうこれ1年ちょっとぐらい後には7万ぐらいで売れると思うね、
本当だね、
ヤフーオークションで
しかもさミックじゃなくてノックに、
ノックじゃあ横山って帰るね、いろいろありますけどね、またじゃあぜひ遊びに来てください、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ですね、いろいろ UFO のことからね、
うん、
僕たちの未来のことまで教えてもらいました、はい、中津川すばらさんでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
たまたま
ルリとミクの
チュールミミ、いや 今日はね本当にいい話がたくさん聞きましたね。
ねえ、なんか、うん、シュール耳も別世界へ行ったね今日は、
うん、まだなんかね、うん、このあのスタジオの片隅にね中津田さんがいるような気が、ねうん、してどうしようもないんですけど、
ね、なんか余
韻がね、うん、なんかあのこんなことしてるなんかねウサギみたいなポーズとかしてるんですけど、うん、あれもなんか意味があるのかな。なんかね多分そうやって何か飛ばしてきてるんでしょうね、うん、なんか今多分また五反田の方に戻ったと思うんですけどね。
五反田うん、そうだね、うん、五反田成人だから、
うん、五反田成人ですか。なんかそれ違う人みたいですけどもね、はい、ね、またぜひ来てもらってね、
うん、まあ、そうだね、
ルリノート実践するということで。
わかりました、うん、今日はねいっぱい見てもらってね、うん、ミックさんも、はい、うん、
よかったです、うん、まあ、あのちょっとね尺は長くなりましたけどね、皆さんもね楽しんでいただけたんじゃないかと思います。
そうだ、初めだって10分だったのよ、うんうん、
また今度はね1時間半ぐらいでお送りしたいと思いますからね、こんなことはないか、
年末スペシャルでね、
はい、うん、じゃあまあそういうことで皆さんまた来週、はい、再来週はですねまたメールも読みたいと思いますから、うん、どんどんください。
わかりました、お便りお待ちしてます、
はい、ルリとミックミヤガのシュール耳、それではまた
再来週。